はい、どうも山崎です。
どうも藪です。
よろしく
お願いします。
はい、お願いします。
いやいやいやいや、
あの CD また、うん、CD というか新曲また出したらしいですね。
そうなんですよ、あの弾き語りのね、あの
はいはい、はい、
僕弾き語り活動をちょっと地元と中心によくやってるんですけど、なんていうんですか、その淡い思いというタイトルをつけまして、弾き語りのねライブ会場で僕あの何音源を打ったりしてるんですけど、それの新作がですね、ちょっと昨日の今朝方まで僕ちょっとそれの録音してたんですけど、いい感じになりましてですね、
はいはいはい、
できたんでね、またねちょっとあの山崎さんにも今日持ってきたんですけど、またよかったら聞いてください。ぜひぜひ。
ありがとうございます。
今回なんかその録音とかね、その機材のマイクの取り方やったりとか、
はい、
なんていうんですか、マイクのセッティングやったりとかっていう風なのを、その、まあ、いいバランスで取れるような状態にしておきたいと相談をしまして、
はいはいはい、
これお世話になってるエンジニアさんにああでもないこうでもないという指導を受けながらですね、今僕の部屋がものすごいこう楽にいい感じの音で、録音できるというすごいいいレコーディング空間に変貌したわけで、
ああすごいですね。
そうなんですよ。なんでね、ちょ非常に何ですか、楽しいんですよ録音が。
その2パターンのレコーディング環境を整ったっていう、うん、その前はね、うん、普段僕がその写真やら何やらで見せてもらう環境やったら、そのあのタタラヤブズの、うんうんうん、そっちのその打ち込みの方の仕様の部屋になってるなっていう印象はあったけど、うんうんうん、今回はじゃあもうその生声のそのギターとか、
そうなんですよ、今生声とかギターとかがめっちゃいい感じで撮れる環境に今なってるから、
はいはいはい、
今のうちにいい感じの音源をいっぱい撮っちゃおうということですね、
は
あ
は
あ
は
あ、アクセクトね、ギターの弾き語り録音しまくっておりますのでね、今回はね淡い思いっていう、ねはい、シリーズで作って、それのね第3弾ということでですね、3曲入りの CD がですね、
はい、
できましたんでね、またライブとかで売ろうかなと思ってます。また参考までにちょっと今日こっそりエンディングテーマにね、
はい、
かけさせてもらおうかなと思うんでね、覚えてたら最後まで聞いてくださいね、はい、ということで、
ぜひお願いいたします、
はい、ぜひぜひお願いいたします、
ね、
はい。いやいやいや、今日も寒いっすね。
今日もこれ撮ってるのが真冬なんですけれども、
うんうんうん、
ちょうどね、やっぱ朝がね、マイナスなんか5度や6度やなんかぐらい、
はい。うちの地元ではマイナス8度でしたね、今日は。
あ、マイナス8度ですか。
はい。
もうそんな、地面とか凍ってもうてるわね。
結構もうそのレベルですよね。
はぁ。
もうね。朝だから車動かそうかなと思ったら、まあ、昨日、今日とはもうすごいですよ。
ああ。
カチコチになってて。今朝、車動かそうかなって、ちょっと急いでたんですけど、車を出そうかなと思った時に、フロントガラスがもう、こう、カチコチになってるわけなんですよね。
ああ、ワイパー動かしたら、ピリピリピリって
感じ。そうそうそう。だから、とりあえずペットボトルに水を入れて、それのペットボトルに水、ガーってかけて、
はいはいはい。
で、それでいけるかって思ったら、ペットボトルをかけた後のペットボトルを家に戻って、置いて戻ってきたらちょっとパキパキ鳴ってるんですよ。
おお早いな。
この氷の再生結構早いなとなりまして、
それだいぶ寒いです。それは
そうなんですよね。結構だからそこでもうタイムロスをしまして。
でもそれな、うん、やっぱ発進させるのも大変やしな。
まあね。
ほんでなんかボンネットの裏側に猫が隠れたりとか。
うん、冬はね、あるんですよね。
あれ、だからボンネットを車発進する前にボンボンって叩いて、
うん。そうそうそう。
出したらなあかん
ね
んな。
ノックね、してやらないとね。まあね、あそこでね、そうなんです。あれ結構あれなんですよね。気づかずにエンジンかけちゃうと猫ミンチになっちゃうみたいですね。
モーターがなんかが回るんですよ。ベルトやったっけ。
そうなんですよね。うん。あれでもね、見たら絶対コンコンしようと思うでしょうね。まあ、今んとこね、幸いにもそんな感じになったことはないんですけどね。
ああ。
うんうん
うん。じゃあ皆さん、発進前には、
はい、
ボンネットを、ボンと。
うんうんうん、ボンネットボンとね。うん。
猫ボン、猫どんやったっけ、なんかいい名前がついてるらしい。
なんかあったっすよね。ね、猫、何やっけ、なんか、猫コンコン運動やね。
猫コンコン運動。
ダセえな。うん。なんかそんなね、名称がついてた気がしますよね。
まあ、猫に優しく。
猫に優しく。
やっていきたいなと。
はい、猫に優しく、自分に厳しくね。
自分に厳しく。
これからもやっていきたいななんて思っておりますけれども。
はい。
はい、山崎さん結構いろんなとこ行かれてますよね。
そうですね。これちょうど収録の1ヶ月前ぐらいにですね、ちょっと沖縄で、3年ぶりにちょっとライブをさせていただいたんですけれども。
沖縄行ったんで3年ぶりなんですか？
沖縄3年半ぶりぐらい。
3年半ぶり。あ、結構なんか沖縄しょっちゅう行ってるイメージ、山崎さんって。
南国、南の方には結構、
うんうんうん、
香港とかね、台湾とか、うんうんうん、あっちの方はまあまあ行きますけど。
あ、じゃあそんなイメージですね、きっと。
イメージで。
うんうんうん
うん、
今回どうなんですか、何でしたっけ、あれって、お酒安いんですっけ。 沖縄って。
沖縄はね、あの、うん、オリオンビールが、うん、多分発泡酒やと思うけど、うん、あの、いっぱい100円で飲める。
なんかあれなんですよ、前にこの番組でいろいろ教えてもらった時に、そこその価格統制をしっかりしてるみたいな話を聞いたと思うんですよ。泡盛の、泡盛はもうなんかなんていうんですか、あの、安く この値段で行こうみたいな決まりみたいなのがあるんでしたっけ。
多分その沖縄の経済を守るために本土との格差とか、うん、つけてんのかなと思うんだけど。
ああ、なるほどね、うん、その結果その泡盛が安くいい値段で提供されてるって感じですかね。
されてるかなと。
なるほどなるほど。
でそのまあライブは1日で僕、うん、まあ2泊3日で行って、うんうんうん、で翌日はまあその営業というか、うん、その次の新規開拓するためにちょっとセッション、うん、飛び入りセッションに行こうと夜は思って時間を空けて。
で何日間滞在したんです、その沖縄って。
2泊3日やから2泊3日。で初日は、うん、昼に着いて、うん、でだ丸1日いたのが、うん、2日目だけ。
で2日目がライブしてってことですか。
初日がライブして、
初日がライブで2日目は新規開拓の日。
新開拓の日。
ああ、なるほどね。
で夜にその沖縄市の、うん、そのライブスペースのとこに行くんやけども、昼間時間が空いたんで、うん、あのせっかくやからいうことで、うん、あのうるま市にある、あのうるま市やったかな、ちょっと場所忘れたけども、うん、泡盛の酒蔵をちょっと見学に。
うるま市ってどのあたりです。
うるま市は沖縄本島の、うん、真ん中よりちょっと南ぐらい。
ああ、なるほど。
名護市がちょうど真ん中で、うん、で沖縄市、あ、名護市が真ん中で、那覇市が南の端のちょっと上ぐらい で、うんうんうんうん、でその真ん中が沖縄市ってあるんだけど、うんうんうん、沖縄市の隣。
どこが一番栄えてるんですか、沖縄って。
沖縄は一番栄えてるのは那覇市。
那覇が、南が栄えてるんや。
栄えてる。あ、那覇はね、もうそんな、うん、もうどこにでもあるの、都会やから、そんなに沖縄っぽさはない。
あ、そうなんや。うん、あ、ローカルっぽいのは、じゃあその栄えてない方なんや、どっちかって言ったら。
うん、うん、うん。
へ、
特にその昔の、なんていうか、もう G の沖縄の人がいるのが、やっぱ沖縄市、うん、あの、コサって言われてる、うん、あの、一国堂の実家がある。
あ、一国道寺さんは沖縄の人なんや。
沖縄の人。沖縄の実家がね、もう潰れたけど、うん、サンドイッチ屋さんがなんか行ってたのかな。
あ、そうなんですね。
そうそう。へぇ、あの、昔はやってて、もう潰れちゃったんやけども、うん、でその一国道の実家があったであろうっていうスペースのところの近くに、うんうんうん、まあ、その、僕も泊まって、うん、で、あの、ライブの開拓も行って、うん、で、蔵もまあその近所に。
ああ、そうなんですね。
車で、まあ、15分ほど行ったところにあったんで、うんうんうんうん、バンドのメンバーと、まあ、一緒に行ってきまして、うんうんうんうん、まあ、僕、その日本酒が好きで、うん、日本酒の蔵は10箇所ぐらいは回ってるんですけども、醸造の過程とか製法とかちょっと違うというか、うん、日本酒ってやっぱすごい温度管理とかがすごい、繊細にしないと、こう、なんか酵母がデリケートすぎるから死んでしまったりするんだけども、うん、沖縄の青森の方はもうちょっとその、うん、なんていうかな、アバウトに、うん、できる、
うん、それはその酵母が死ににくいから、
酵母が死ににくいっていうのもあると思う、うんうん、で温度が結構高いの、何十度とかなんのかな、うん、ちょっと細かいの数字は忘れてしまったけども、うんうんうんうん、でその醸造工場に入って、まずその工場の中を歩いて全体見してもらうねんけども、うん、なんか入った瞬間もう完全にもう青森の匂い、樽にしで熟成させてあるんだけど、
うん
うん、その樽の匂いとかがブワーって青森と混ざって匂って、俺その時前の日ライブの後に二日酔い、打ち上げでもうベロンベロンに酔っ払って、
うん、ああそうなんですね、
めっちゃ二日酔いやって、入った瞬間ちょっと気持ち悪くなるぐらい。
あ、なるほどね、
うんうん、でそのまあ何ていうかな、泡盛の、うん、まあ、その製造醸造過程、まあ、発酵っていうか発酵よりはどっちかというと、まあ、蒸留させて飲むお酒なんやけど、ウイスキーとかと同じ類のもんやね、
うん、
焼酎とか、
うんうんうんうん、
でその製造過程をひとしきり見せてもらって、うん、なんか日本酒とのやっぱ違いを体感しつつ、
うんうんうんうん、
でその泡盛の、こうろ過した時にそこにできるこの麹みたいな黒麹やねんけど、うん、これが、うんうん、残ってあって、うん、これを黒麹を調味料として使ったりとか、
うんうんうん、
豚肉と一緒に混ぜてなんかやってたりとか、うんうんうん、あとはですね、
酒粕みたいな、
酒粕、そう、日本酒の酒粕、うん、酒粕に当たるところを、うん、なんとコーヒーにもちょっと転用してしまおうということで、コーヒー豆とこうちょっとうまく絡めてやった、うんうんうんうん、ものがあったりとか、
うんうんうん、
日本酒やったら大体こうできたもんで酒粕とか甘酒、うん、酒とか、
うん、
こう、まあ、あと化粧品とかちょっと用途を限られてくるけども、青森の方がもうちょっとその作りが繊細じゃない分、うん、いろいろ多面的に
使えちゃう、
使えるのかなと、
そうなんですね、うん、
まあ、厳しい気候環境の沖縄ならではの、まあまあ、知恵なのかなと。
へえ、うん、そうなんですね。僕さっき山崎さんにお土産でいただいたこのコーヒー豆、
コーヒー豆です、ね、
コーヒー豆、これもしかしてそのそういうやつなんですか。
これはその泡盛の麹、
あ、これはその泡盛の麹を使ってできたコーヒー豆。
コーヒー豆、
へえ、なるほどなるほど。
そのどういうふうにブレンドしてるかっていう、その俺はコーヒーちょっと詳しくないから分からへんねんけど、うんうん、
あ、その活用してる感じのやつなんですね。
そうですね、
これが泡盛コーヒー暖流って書いてある。
暖流、あの暖流っていうのがそこの、うん、上村酒造っていう、うん、あの酒蔵があって、うんうんうん、そこの、有名な銘柄が暖流という。
暖流っていう、これは焼酎。
青森です、
ね。青森なんですね。うん、青森があって、まあ、そこの麹。ろ過した時に、残った麹を使ってできたもの。
できたもの。
そうなんですよ。さっき、いただいたんですよ。
はい、はい。
コーヒー豆をね、お土産で。ありがとうございます。そういうものがあったりとか。
あったりとか、
はい、
なかなかやっぱりいい勉強に。
うん、うん、うん。
で、その地下に入ったら、うん、青森って、なんちゅうかな、この、寝かせておいて、
うん、
5年古酒だとか、7年古酒とかなんかそんなんがあって、
うん、
地下に行くと、
うん、
思い出の品にいうことで、例えばこう結婚した夫婦とかが、結婚した年に青森を買って、
うん、
その地下の蔵に寝かしておいて、
うん、
みたいな、その時のなんかメッセージ書いたりとか、写真貼ったりとかして、置いてあるラベルがたくさんこういろんな種類が並んであって。
タイムカプセル的な？
タイムカプセル的なものがあるんですよ。
なるほどね。
これ見て、なんか、ええなーって、
うん、
で。結構ね、有名人の方が、
あ、
そのくらい。
そのメッセージが見れるんや。その
普通に置いてるやつが。バンバン見れる。
あれって、で、人が出入り結構自由にできる感じなんですか、くらって。
予約すれば、うん、もうそこの蔵人の人が案内してくれるから。
うん、そういうことだから、頻繁に別に人が出入りするわけじゃないんや。その許された時だけ、どうぞってなるんや。
うんうん、そうそうそう。
なるほど、なるほど。有名人の人、書いてたんですか、そんなやつで。
まあ、入ってました、入ってました。吉本新喜劇の方のご一行のやつとか。
うん、ああ、そうなんですね。
あとはね、これ撮ってる一週間ぐらい前の報道ありましたけど、
うんうん、
亡くなられた、プロ野球の星野仙一さ
ん
の、そういうのもあったりとか。
うんうんうん、ああ、そうなんですね。
はい。星野さんもやっぱ結構沖縄の野球発展にも尽力された方で。
ああ、そうなんですね。
割と来られてるみたいで。
キャンプとかで行ったりします？まあ、
キャンプでそうですね。うんうん、中日時代は、沖縄の茶壇でキャンプしたり。
茶壇でキャンプしてるんですね。
で、阪神の沖縄キャンプを始めたのも星野さんが確か。
うん、ああ、そうなんですか。
うん、
へえ。
高知県でずっとキャンプやってたけど、まあ、寒いからあかんいうことで。沖縄でやることになって。
なるほど。星野さんって阪神も監督してはった？
阪神もやってました、ね。
阪神もやってはった。なるほど。
ちょうど僕が学生の時は、
うん、
星野さんが野村克也さんの後を継いで、
うん、
阪神に来られて、
うん、
優勝に導いたっていう。
なるほど。
最後は仙台の楽天に行って、
うんうんうん、
楽天で監督やられて、
うん、
もう晩年はもうずっと編成の、経営の方にもう仕事をされてたけども。
うん、ああ、そうなんですね。
はいはい。
そっかそっか、沖縄にだからゆかりのある人なんですね。
沖縄にゆかりのある方ですね。
いろいろそうやってそんないろんな人のはメッセージがあるんですよね。
ありましたありました。石田康さんとかもあったんちゃうかな。なんかそういう付け方、だから古酒、青森とかも古酒でこう飲むのが割と多いお酒みたいなんで、
うんうんうんうん、
日本酒だとね、古酒にするとちょっとこう好き嫌いが分かれてしまったりはするんやけども。
で、というのは味にキャラクターがつきやすいとか、そんな感じですか？
うん、ついてしまうね。
うん、
だ僕なんかあんまりその古い、日本酒はあんまり古いの好まないんで。
青森は古いのが美味しい時もあるんですか？
青森古いのが美味しい時も。
ウイスキーとかもね、なんか何年ものが美味しいとかっていうのを2の人は言ったり言わなかったりみたいですけど。
ああ、そうですね。
その感じなんかな。
樽にどうしても入れて青森って熟成するから、その樽の香りとかが移ったりとかして、
うん、
で何種類か試飲させてもらったけども、
うん、
ウイスキーっぽいものも、
うんうん、
香りとか味わいのものがあったりしたかな、
うんうんうん、ああ、そうなんですね、
うん、へ
え、そうなんですね。
で、なんちゅうかな、青森の飲み方みたいなのを、
うん、
ちょうどその蔵の人に説明してもらったんやけども、
うんうんうん、
僕ら、なんやろ、この辺でウイスキーとか、焼酎とか飲む人って、
うんうんうん、
よくその、ストレートとかロックで行く人が多いらしいねんけど、
ああ、そうなんですね。
沖縄の人は全くそういう飲み方をされない、
うんうんうん。あ、そうなんですか。
うん、
へえ。
このタイ米をベースに黒麹で作った、
うん、
まあ、ものの 44.5 度以下のアルコールものを青森って呼んでるねんけども、
うんうんうん、
基本的に食事しながらとか飲むものやから、
うんうんうん、
ハーフロックが原則 らしいんですよ。
何ハーフロックって言ってどういう飲み方なんですか。
水とアルコール1対1で割る。
ああなるほどね、うん、
で 22% ぐらいに、
うん
20%、まあ、20% 前後ぐらいに度数を落として飲むのが普通の飲み方やから、うん、
あなるほどなるほど、
うんうん、そう40何度のものばっかり飲んでたら身やられてしまうから、
うんうんうんうん、
あの沖縄の人はそういう飲み方はしないんです
っていうのが。なるほどね。それはなんかいい、うん、いい知識ですねそれ。
うん、
うん、
で僕はもう全くそんなこと知らずに、うん、あのストレートがちょっとやっぱり飲まれへんから、
うんうんうん、
あのいつもこう水割りにしたりハーフロックにしたりして飲んでたけど、
う
ん、
あじゃあもともと本来の想定された飲み方はもともとしてたってことです。
もともと僕はしてたらしい。
あいいっすねそれは、
うんうん、そんなこんなでちょっとこうなかなかちょっと青森の方にも興味が湧いてきてしまいました。
なんか沖縄のねあれ青森やった気するんですけど、沖縄ってもらったお土産にコーレーグースってのがあって。
コーレーグース何やろそれ。
コーレーグースやってね、野菜スープとかに入れたら、
はいはいはい、
ちょっとそのなんか泡盛に唐辛子が沈めてあるやつだと思うんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとあの酸味があるというか、自分が作ったスープとかにちょっと入れたらちょっと唐辛子の味っぽくなるっていう調味料があって、それある時結構ね喜んで何でも入れてたんですけど、
はいはい、
あれもお酒入ってた気がするからな。あれも多分青森やったんちゃうかな。
あ沖縄のお酒、うん、多分ほぼ青森やな、
うんうん、
で歴史浅いやつやったらオリオンビールとかになっちゃうから、
うんうんうん、青森のそんでね、その蔵見学しに行くのって話とかもその飲み方の話とか歴史とか教えてもらうんですよ。
あ青森のその歴史、
うん、歴史教えてもら
って。沖縄 の、 その琉球王国時代にその、まあ、交易都市として琉球っていうのが発展したから、
うんうんうん、
その東南アジアからタイ米がこうどんどんどんどん流れてきて、
うん、
でそのお米をもともと食用としてたらしいけども、
うんうん、
まあ米があったらまあ酒も作ってまうちゅ
う
ことで、そのタイ米を使ったそういう蒸留酒が発達したっていう、う
ん、あじゃあ米が流通するところってお酒がそうやって流通しやすいというか発展しやすい感じなんですかね。
発展しやすいかもね。米とか麦とか、
うん、麦とか
が、ね、ウイスキーって麦やったっけ、何やったっけ。
そうなんです
か。俺分かれへんねんけど。
バーボンはトウモロコシらしいというのがほんまかどうか知らんけど、それぐらいの知識はなんか分かんない。
あ、そうか、なんか、なんだグレーンモルトとかなんか言った
りする。なんか、うん。
俺分からへん。
全然分からへん。俺もうろ覚えすぎて分からへん。うん。あ、なるほどね。
うん。
結構、そんで、その、あれなんですね、その、今さっき、その、サイン書いてたり、メッセージ書いてたんで、野球選手と吉本の、
はいはいはい、
関係の人の名前初めに出てきたけど、両方とも好きなんですか。
あ僕はパッと目についたから、おお、
やっぱそうなんですね。
新喜劇も好きやったし、
うんうんうん、山崎さん、そう、初めに出てくるその組み合わせが山崎さん好きな感じの好みっぽいなと思って聞いてたんですよ。
笑いと、やっぱ野球好きだよ ね。
素敵じゃないですか。
いやいやいや、もう、うん、
そうなんですね。野球も結構激動なんじゃないですか、その、今の。
はいはい、
昨今のニュースを見てると、結構野球関連のニュースが多いですよね。
僕はそうですね、時事ネタでも、やっぱりこのオフシーズンは、やっぱり選手の戦力外通告だったり、トレードだったり、そういうニュースが多かったりするんですけども、中でも、2017年のやっぱ終わりで一番大きかったかなって、僕は注目したのが、京都大学出身で、元ロッテにいた、田中英介投手。
うん
が、2017年シーズン限りでロッテを戦力外通告。うん、
戦力外通告、
はい、まあ、クビですね。
クビ
になりまして、で、その後にですね、3年前、大学の4年生の時に、内定をもらってた三井物産、大手商社の方に人事の方から直接連絡があって、4年ぶりかな、
うん、
に、もう一回、うちで働かへんかと。いう話が来て、2018年の4月からこの、うん、まあ、新卒者として働くことがなんかどうも決まったらしいんですわ。
で3年前に内定が決まってその同じ年にプロ野球でドラフトなんですか。
ドラフト
引っかかったというか決まったんですよ。
ドラフトがね、結構上のドラフト2位なんよ。
あ、めちゃめちゃ引っかかったところじゃないですね。
めっちゃすごい、
うん
うん、
あ、じゃあ就活もしておき、おきつつって感じだったんですね。
しておきつつ、
うん、
で大学野球でもすごい実績残して、うん、で内定でんのは大体、4年生の4月か5月か6月か多分なんかあの辺が、うん、多いから。
あ、そうなんですね。
でその時も野球でちょっとなんか多分ドラフトでも上位の方にかかる人やったら、うんうんうん、声かかんちゃうかみたいなのは、うんうんうん、 その監督さんなりなんか周りから経由で情報って聞くと思うから、で多分その三井物産の方にも、いやちょっと待ってくださいと、プロにちょっと関わるかもしれないんでっていう話は多分その時はあの田中投手も元投手もしてたと思うん
です
けど、
ああそういうことなんでしょうね、きっと。今これ内定受けてますけど、今絶賛ドラフトかかるかもしれない中なんですっていう話を、
そうそうそう、
向こうの人も分かった上でしてたんやったとしたら、いい関係の築き方するんですよね。
で、大体内定式っていうのが10月1日にあるから、で、ドラフト会議が11月。だから、まあ当然その、
内定式にも出るんや、じゃあ。
内定式
も
多分出てたんちゃうかなと思う。出てたんです
よね。内定が決まってて、まだそのドラフト決まってないから、内定もね、もちろん出ますよね。内定式よろしくって言って。
で、もしその、プロから、引っ張られたら、申し訳ありませんけれども、ということの話、まあそこまではしてたと思うんやけど。
そうでしょうね。
でもその3年間、そのプロで活躍してるときに、時間が空いたのに、その後にも、直接その三井物産の方から連絡来たっていうのはやっぱすごいな
って。すごいっすよね。なんか担当者の人仲良かったんかな、これ。
いやそうでもないんかな。わからへんねんけど。
もしくはもうめちゃめちゃもうこいつは、こいつはなんかそういう野球やめたら、うちで拾ったろう的に思ってたんかな。そんなことないっすよね。
とは思うけどな、で、多分、ロッテも戦力外通告言い渡したけど、その、まあ、兄弟出身やし、頭ええから、当然、その、フロントの方に入って、ゆくゆくは、ロッテの社長がなんかやってくれ、みたいなことは、多分、話は、首を通告したタイミングで絶対してるはずなのに、
ね。ああ、もう事務作業も全然、事務仕事もあんぜ、つって。
で、将来的にその、球団のその、経営とか、その、選手のチームの編成とか、そういう仕事をやってくれって話はしてるはずやけども、それでもこの、やっぱり、三井物産の方が、やっぱりうちに来へんかと。これはすごいなと。
なんかあれなんですね、その、ロッテを戦力外通告したタイミングで、うちで別の仕事があるって案内された時に、それを断る気持ちって、その流れ的に気持ちわからんでもない気はするんですけどね。
あ、その、ロッテからのオファーを、その別の仕事を断る、
そうそうそうなんですよ。別の仕事を断るに関しては、なんで俺そんなん やりたくないねんみたいに思わはったんかな。
あ、ね、この田中元投手
は。そうなんですよ。もうロッテというとこ、戦力外通告したらやっぱりその、自分の実力不足やって思うかもしれへんし、その、ロッテにちょっと、ちょっと恨み節打ったりとかってあるんかなと思って。
はあ、どうなんやろな。
あんまそういうのスポーツ選手ないんかな。あ、首切られてまったわっつって。
でもなんかこう何罵詈雑言浴びせて、その後関係が悪くなって、その自分が所属していた球団以外からも声がかからなくなった人っていうのもやっぱたくさんいるみたいですね。
あ、そうなん。去り際があの綺麗じゃなくて。
綺麗じゃなくて。
え、そんな人いるんですね。
そういう人もいるみたいやから。
そうなん。やっぱワイルドな野球選手はあれなんですね。そのあたり。損したりとかっていうのもあるんですね。
ヤンキーの血が騒ぐんか分からへんねんけども。
ああ、そうなんや。まあ、この人に関してはどうなんでしょうね。なんか、頭良さそうですもんね。なんとなくイメージ。
いや、絶対頭いいと思うわ。なんか、ほんまにこのクレバーに自分のこの投手田中を作り上げて、それで、ドラフトでも2位でかかるぐらいのまで自分を作り上げたっていう。まあ、その、なんていうかな、プロに入ってから、まあ、このスポーツ紙でしか分からへんけども、コーチにピッチングフォームなんかいじられておかしなったっていうような、情報もあるから。
いや、それプロになってから？
プロになってから。
プロになってから。へぇ、
コーチがいじりたがる人がおったりして、それでちょっとこう来るって。あのピッチャーなんかすごい繊細やから。
そうでしょうね。自分の感じとペースが崩れたら一気に、ね、前どうやっけってなる人もいそうな気がするし。
それでこうやめていったり、もう投げれなくなった人とかってたくさんいるから、
そうでしょうね、繊細なもんなんでしょうね、ああいうのって。
そうやと思うよね。
へえ、そうなんですね。これって結構話題になったんですか、その、田中投手、元投手がその戦力外通告になったっていうのって。
2017年オフの中では、一番話題になった選手の一人。
ちなみに、その、毎年毎年、その戦力外通告で、辞めていく人とかって結構な数いるんです。
あ、結構いる。何十人って。
何十人いるんや。
あ、ドラフトで毎年取るけど、1球団、例えば平均で6人取ったとして、6で12球団あるから、72人。
72人が、ドラフトで取られるわけですよね。
ということは、最低でも72人もクビになるから、あとはそのトレードしたりとか、まあ自分でその、
そういうことが予算っていうもん、球団の予算っていうもんがあるから、もちろん入ってきた人の分出る人がいるんや。
そうそうそう。
それがその引退する人もおれば、クビになる人もおるって感じ。
そうそうそう。
プロ野球って、ドラフト以外にも入り口って結構あるんですか？そのなんか、プレ、なんか、 なんていうんですか、あの教自動車教習でいうその実車教習、実車のテストみたいなやつとか、なんていうか体力テストでみたいな、ドラフトじゃないけど、うんうん、なんていうんですか、入団するオーディションみたいなとかってないんですか？
ね、新人が入る場合はもうドラフトを経ないとダメ。
あ、そうなんですね。うん、へえ、そっかそっか。
それ以外はその、うん、元々言ったところをクビになって、うん、トライアウトっていう、うん、そのまあ品定めをする、うんうんうん、そういう機会があって、そこで投げて目に留まった人が入るとか、
う
ん
う
ん
う
ん、あ、
それはでもそのオーディションっていうわけじゃなくてって感じなんですね。
う
ん、
まあでもその事前に話はどうもできたりはするみたいだけど、
まあ注目されてる同士とかいるでしょうしね、うんうん、もちろんその話題になってる別のとこクビになったとか辞めたとかいう人ね、
はいると思うけどもね。
基本的にはそのドラフトっていう風なのがそのプロ野球選手になるための入り口なわけ
です。入り口、そこで、引っかからないと入れないという、うん、まあその不正なその取引とかそんな防ぐためやと思うんだけども、うんうんうん、
じゃあ年間でプロ野球入れる人100人おれへんねや。プロ野球選手になれる人って
なれると100人いない。
じゃやっぱかなり狭きもんなんですね。狭きもん選手って。
その中でドラフト2位やから、うん、上位24番目に入ってるわけだよ、この田中元投手は。
あ、そうなんだ。あ、ドラフト2位っていうのってそのチームごとにドラフト1位から5位までって決めるわけ。
そうそうそうそう。
だからドラフト1位が毎年その12球団分いるってことなん
です。12球団
分で被ってるかもしれへん。
うん。
あ、そういうこと。で2位ってやっぱかなりすごい。
かなりすごい。1、2位ぐらいまでかかる選手っていうのはかなりやっぱり将来、
ああそうなんですね、
有望だと。
じゃあそんだけ鳴り物入りでなった人が戦力外になるっていう風なんで結構珍しい話なんですね。
ああでも結構その1位とかあの上位でドラフトでかかったけども、うん、プロではやっぱりできなくて辞めていった人も結構
いる、
うん、
へえ、なるほど。
だからね、ドラフト1位で入ってそのままずっとフルスロットルでぶっ放してる選手とか、例えばあの田中マー君とか、うんうんうん、ダルビッシュとか、
うんうん、
あ、まあすごいと思う。
まあすごいんや、うん、そのクオリティを落とさずにずっとやってるわけや。
やってるのはすごい。イチローもドラフト4位やからね、
うん、下の方やから。そうなんですね、うん、俺入り口ドラフトっていうのがその全ての野球の入り口っていうの知らへんかったっすね。あ、じゃあもうほぼその新卒採用みたいな世界なんや。
もう新卒しかない
野球選手って。
そうそうそう、大学出て、うん、でとか社会人経て、うんうんうん、とか、まあとはまあ早い人は高校卒業してすぐ引っかかるとか。
うん、
でマー君もダルビッシュも高卒で1位で引っかかってるから、うんうん、ほんまにすごいと思う。
ああ、なるほどね。
うん、
あの斉藤投手。
ああ、はいはい。
あの人って大学行ったんですよね。
彼は早稲田大学。
早稲田大学行ったんですよね。
うんうん、
で早稲田大学行ってからその大学でドラフトにで入った感じ。
ドラフトで。
あの人も高、そのドラフト結構上位やったんですか？
斎藤佑樹投手はドラフト1位。
ドラフト1位。やっぱ鳴り物入りなんですね。
鳴り物入り。
今その、もう VV なんですか？その斎藤佑樹投手も。
いや、もうあんまり全然。
振るわへん感じなんですか？
全く振るわないですね。
じゃあその人もその鳴り物入りで入ったけども、うんうん、思ったほどこう、フルスロットルで、あの、いけてない。
いけてない。
っていう評価なんですね。
評価ですね。まあ一般的にはそのなんか、あの、話題先行型やないかとかっていうふうな、まあ見方されたりとかしてるけど、うんうんうん、結構冷静に、こう、大学時代の先生とかちょっと見てみると、うん、まあ彼はこう、なんていうかな、やっぱり、まあ入ったチームが日本ハムやねんけども、うんうんうん、日本ハムはあの、フライを打たれるピッチャーを特に嫌う傾向があるから。
日本ハムはフライを打たれる。
ピッチャーで。
うん、ピッチャーでね。うん、
で、彼は、あの、グラウンドボールピッチャーって言って、あの、うん、内野ゴロを、打たせるのが比較的得意な、
うん、あ、そうなんです。フライを打たれにくいからっていうのもあったってことね。
そうそうそう、フライの確率が上がるとホームランになる、うん、確率が、まあ、あの極端に上がってしまうから、
うんうんうんうん、
あのとりあえずゴロを打たせれれば、うん、あのまあ、後ろの守備がなんとかやってくれるだろうという目算もあって、で、まあ、話題がいい性がいいから、うん、まあ、グッズも売れるだろうと、うんうんうん、まあ、いろんなところのソロ版弾いて1位でいけると。
あれってマー君とコンビやったんですか？その
高校の時にあの、うん、延長戦を投げ合った時で、
うん、あ、投げ合ったっていうのは違う学校というか違うチームにいてて、
違う学校にいて、
あ、じゃあ同じタイミングに出たヒーロー2人っていう感じで今言われてんねや、言われてたんや。
そうそうそう、
あ、そうなんですね。
あの年はマー君が駒大苫小牧、北海道の駒沢大学附属苫小牧高校で、うんうんうん、斉藤投手は早稲田実業高校で、
うんうんうんうん、
でこう投げ合いをしてて、うんうん、まあ、僕もあの試合あのこう高校野球ずっと見てたんですけども、
うんうんうん、
当時からの印象だったらもう斉藤投手の方もあの時で完成してたから、うん、伸びしろ的にはちょっと厳しいかなというような、うん、マー君の方が荒削りだったから、うんうんうん、これは多分うまく、いいコーチがつけば将来すごいことになるし、うん、そうな雰囲気は
評判ってどっちが高かったんですか、その時って。
高校の時点で。
高校のその甲子園でしたっけ、話題になったの。ハンカチ王子って、はい、ハンカチ王子ってそうですよね。
ハンカチ王子
の斎藤佑樹ですよね。
そうです、そうです。
その時の評判でいくとどうなんですか。
若干マー君の方が上ぐらいかな。
マー君の方が上やったんですね。
当時は。
へぇ、
で、マー君はもう、高校出て、もうすぐプロ行くっていう表明して、で、そのままドラフト1位で楽天に入って、
うん、
まあ、あとのサクセスストーリーはもう、皆さん知るところが。
すごい。そうなんですね。
ヤンキースで投げてるんやもんな。うん、すごいよな。
そうですよね。
すごい。うん、
奥さん綺麗でね。
佐藤玉井さんを結構、ね、ブログチェックしてる。
ブログチェックして。ブログがないや、その人も。へぇ、そうなんですね。すごいすごい。いや、そうそう。今、俺の野球の知識の、そこを見た気がしましたけれども。
いや、でも、結構知ってる方
や、
思うで。
いや、でも、だって俺、今、さっき、斎藤佑樹と、マー君、
うん、
マー君が俺、バッテリーやったんかな、ぐらいの知識やで。キャッチャー、どっちがキャッチャーなんやろ、思ってたぐらいから。両方とも投手であれな、投げ合ったんです、
ね。投げ合ったんですよ。
決勝戦、それって。
決勝戦。
決勝戦。
はい。
あ、
そうそうそう。
なるほど。勉強になりました。
いやいやいや。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いいですね、野球。うん。僕ね、でも、こうやっていろいろ話を聞いてるから、結構ね、野球には興味は持ってるんですよ、僕も。
ああ。
ね、どっちかって言ったら、雑学的なとこがどんどん増えてってる感じですけどね。
ああ。
こうやって。うんうん。勉強になってます。
なんかすごい、うん、そのうちなんかどこどこにいい球場があるとか、なんか折々詳しくなって
きた。いやー、なかなか、うん、まあ。なんかたまにここで得た知識を別のとこで自慢げに披露したろうとは思ってますけど。
俺も方々で喋ってるから。
ね、うん、いいっすね。いや、こんだけ喋れたら面白いっすわ。
なかなかこうね、がっつりとこう、40分、50分、トークする、
うん、
真剣にトークする機会ってあんまないですから。
う
ん、
そうですね。がっつり聞かせてもらって、はい。
うんうん、そんな感じ で、ね、特攻はポッドキャストをキーステーションに全世界へ配信しております。で、
うん、
まあ、野球のなんか、まあ、なんですかね、こう田中投手の引退だとか、うんうん、まあ、どんどんどんどん世代が変わっていって、
はい、
時代も変わるとやっぱルールも変わっていく分、変えていったりする部分とかも出てきたりする。いや、行くの限らずあると思うんだけど。
まあ、そうですよね。バレーボールとかも結構変わるみたいですよね、ルールが。
バレーボールはもう完全に白人至上主義やから、
うんうんうんうん。
あいつらの都合が悪いルールは、東洋人が勝ちよったやったら、すぐ変えるからね。
うん、あ、そうなんや。
そうそうそう。
バレーボールってどこの、今日、どこのスポーツなんですか、あれ。
バレーボールはどこなんやろ。でもなんか。なんか
白人っぽいとこがあれなんかな。
発祥は分からへんねん、バレーボール全然分からへんけど、うんうん、
でもその白人に合わせたそのルール改定がたまに行われんねや。
アジア人ごときにチャンピオン取られてたまるかみたいなのが、
そうなんですね。
なんかそのルールはちょこちょこ変えられたりするんだけど。
なるほどなるほど、うん、野球でもそのご多分に漏れずあるわけなんですか。
野球とかもなんかその都合よく変えようとか、野球の場合はね、そのなんていうかな、うん、スポーツ、競技の時間がすごい長いのよ。
うん、
例えばサッカーって45分で、ハーフタイム何倍、15分かな、
うんうんうんうん、
で、45分。基本が、まあ、ロスタイムとか、延長戦除いて、基本45分ハーフでできてんだけど、
うん、
野球っていうのはアウト3つ取るまで変わらへんから、
あ、そうですよね。
時間のケツが決まってへんよね。
うん、その平均ってどんなもんですか？ 2 時間半とかですか？
平均3時間ぐらいちゃうかな。
3時間はだいたいそれぐらいなんねや。
だいたい3時間前後ぐらい。
うん、
早かったらね、8時、2時間半弱。う
ん、まあ、3時間ってことは180分でしょ。
うんうん、
で、9イニングあるってことは、うん、1チームあったら3、3アウトになるの10分かかる計算なんかな。
10分かかる。
10分かかって、10分かかって、1イニング。だから1イニング終わるのに20分かかって、それが9回やったらちょうど3時間ぐらいですね。
3時間。
あ、じゃあそっか。1回の攻撃はだいたい平均10分ぐらいで考えてたらいいんや。
10回。
ああ、
10分ぐらいで。
ね、ああ、なるほどね。うんうんうん。
で、その。
なんか長場のスポーツってことですね。
結構長いんよ、ね。だからこうね、ビール飲んだりとかして、結構野球ってこうサッカーみたいにこう動きが、常に動いてるスポーツじゃないから、
うんうん、
割とこうビール見たり、こう飯食ったりする時間ができやすい。
うん、ああ、そうですね。確かに物、サッカーよりもドリンクと焼きそばとかご飯とか売れてるイメージあるっすね。
僕らもね、前2軍戦行って、
ビールしこ、
しこたま飲んで。
超楽しかった。うん。
あれはおもろかったわ。
うんうん、
ほんで、野球競技の中です。なんちゅうかな、敬遠って言って、このバッターと勝負、ピッチャーが勝負したくないって、ピッチャーとバッテリーが勝負したくないと思ったら、なんていうかな、このバッターボックスから外してボールを投げて こう、
ね、そうですね、
やる、
うんうんうん、あります、あります、
敬遠っていう動作があるんですけど、はい、この敬遠はもうどうせ勝負せえへんのが分かってんねんから、うん、これやるの無駄やんけっていうようなことに、うんうんうん、大リーグ機構が言い出して、うん、まあ、その早い話が、その試合時間を短縮して、うん、お客さんをもっと来やすくするために、うんうん、この、敬遠を申告制にして、
うんうんうん、あ、もうじゃあ、敬遠しますって言ったら、もうそこでも次の人に、その、今のバッターボックスに立ってる人は一塁に行って、
行って、うん、
ってこと、次の人に、次の打者にスイッチするってこと
スイッチすると。
あ、
でこの申告敬遠についてやっぱすごいこのおかしいやないかと、
うん、
やっぱ非難の声をやっぱり有名な方も、
うんうん、
お上げになってるわけなんですけど、
うんうんうん、
イチロー選手が、
イチローはもうそのなくしてあかんやろ派なんですね、
申告敬遠はダメと、
うんうんうん、
この間があって、うん、なんか敬遠する間っていうのもこの空気感で次のバッターボックスに入る打者のテンションとか変わったり、ピッチャーのテンションとかも変わったりとかするのに、一回やっぱり空気を切ってしまうわけで、
うん
うん、
ああそっか、もうテンポが悪いと、
テンポが悪い、
あ、申告敬遠したらなんかテンポが悪いっていう感じなんですね、
うん、
うん、なるほどな、
こういうのってほんまに、
うんうん、
形式美やから、
うんうん、
何無駄なものやって言われてるものも、うん、こう残さなあかん部分っていうのはあると思うよね。
まあそうっすね。まあまあまあ、そうそうそう。まあ効率化を考えたらどんどん、例えば、ホームランした後に野球選手がこう一周回るのも、あれも趣あるじゃないですか。
ある、
うん。趣あるけど、あれも別に無駄っちゃ無駄じゃないですか。
うん、
そうそうそう、ね、まあそういうような感じで、どこまでをカットするかっていうふうな線の引き方なんでしょうね、きっと。ね、
うん、だそのホームラン回る、あれもカットした方がええちゃうかっていう話も出たりとか、う
ん、あ、それも出てるんや、
したこともあって、あ、
なるほど、あ、それはでもそれは回ろうって話で落ち着いたんですね、
やっぱりこう塁をこう踏んで帰ってくるっていう、
うん
う
ん、
まあ、ホームランだったらいわゆるその安全進塁権を与えられるんやけども、権利をこう塁上、
あ、もう別にリラックスして走ってねっていう権利を与えられるってこと、安全進塁権で、
うんうん、
そうね、誰にも邪魔されんで、ダイヤモンドを、ま、駆け巡れるわよっていうニュアンス、
そう
あ、なるほど、
だこのそういった様式形式美みたいなのがあって、うんうんうん、スポーツでも多分何でもそうやと思うけど、
うんうん、
音楽でも成立してると思うんだけど、
うんうんうん、
例えばライブでも曲感と曲感があって、
うん、
曲早聞きたいねんけど、ここの間の、うん、こう張り詰めた空気感を多分言いたい、うん、時間帯ってこう、うん、それをキープするいい時間ってあると思うんだ
けど、あ、それはあると思う、ライブのテンポってその曲感大事だと思うんですね、
うん、
例えばもう無言の時間5秒パッ出すと、
うん、
この5秒をものすごい効果的に見せることもできれば、うん、この5秒も、もう退屈やなって思わせることもできるから、結構その空気作りやらテンポって、ライブに関しては大事ですね。
大事やね。
うんうんうん、
でもこう、形上で言ったら曲流れてへんから、この5秒無駄やんって言ってもたらそれで終わりやから。
う
ん
う
ん、ま
あそう
です
ね。
申告敬遠もそうだよね。
うんうん、でもこれってなんか日本人の感覚とか関係あるのか分からへんすけど、なんか、敬遠、いいやんって思いますけどね、なんか素人考えやと、敬遠は別に申告制にせんでもいいやんと思うんですけどね、僕も。
あ、僕はもう普通に敬遠ってやってほしいなと、
うんうんうん、
つかその敬遠のボールがすっぽ抜けて、
うん、あ、そうそうそう、そういうこと、そういうことやし、盗塁とかするかもしれないですよね、
そうい
うのありますよね、
うん、
そういうのもね、ドラマがあるから、
うん、でまあ何を隠そう、うん、僕は高校生の時に、うん、新庄剛志選手が、うん、当時阪神タイガースの新庄選手がですね、うんうんうん、巨人の牧原投手の敬遠球をこそこそこそっとってこうなんか距離が、うん、牧原投手の敬遠の外し方が浅かったらしくて、
うんうん、
これ多分ギリギリバット当たるでみたいなことに気がついて、
うん、
当時 の柏原コーチと新庄選手が敬遠球を打つ練習をずっと試合前ずっと、
あ、前からそのあれね、癖としてあったんや、その時の思いつきじゃなくて、
うん、
これぐらいで外してきおるから、これ次この感じやったら行ったろうって決めてたんや、
行ったろうみたいな、
あ、いいっすね、それめっちゃ楽しい、
うん、あれ多分牧原さん行けますよコーチ、うんうんうん、みたいな感じしたら、うんうんうん、話をして練習して、
うん、
で当時野村克也監督が、
うんうんうん、
新庄選手が野村克也監督に、うん、監督打っていいですか、
うんうん、
と聞くと、うん、好きにせえや言ってでそしたらもうその時のタイミングはやってきまして、
うんうん、
その時も新庄選手もチームで4番バッター打っててちょっと警戒されてたから、うんうん、当然この場面的に牽引をされるところが巡ってきたわけですよ、
うんうん、
で案の定こう牧原投手の敬遠の外し方が浅かったと、
うん、
これはいけると思った、 思ってその次のタイミングで牧原選手がボール投げた瞬間、うんうん、新庄選手が踏み込んで
敬遠、うん、ちょっと近づいたんや
カツンと、うんうんうん、で敬遠するって分かってるから、うん、守備陣も適当にこう、うん、あもうダラーっと守ってるわけやから、うん、巨人の内野手とかもガラガラなんよ開き方が、うんうんうん、でコツンって打ったボールが、うん、この三遊間抜けて外野までコロコロコロっていって、うん、それでサヨナラヒットになったっていう。
それ結構話題になったんですか当時。
話題になりました。
そうね、動画残ってんのか。俺でもなんか見たことある気がするなそれ。
あの新庄敬遠球かなんかで検索したら、
う
ん、
あ後でググろう、うん、
出てくるんだけど、うんうんうん、そう何が起こるかわからないからね、うんうんうん、だその一見こう無駄やから言うて何でもかんでも省くと良くないような、うんうんうん、というのは僕なんか思ったりはするんだけども、うんうん、
あでもいいそれはいい話聞きましたね敬遠球、
うん、
そうなんや。えこれどうなのか、ちなみにあのまだその申告敬遠がどうなるかみたいなその決断みたいなのは出てないんですか。
決断みたいなのはこれ取ってる時点では出てないんちゃうかな、
うん、今アメリカのその大リーグが言い出してることなん
ですか。大リーグがもう試合時間短縮のためにっていうのを言ってるんだけど、
でそれって大リーグで決まったら日本もそれに習って変わるんですか。
追随するのかどうかちょっとそこは分からへん
ね
んけど。
あそうなんですね、うん、じゃあ世の中の流れ的にそうなるかもってことなんです
か。可能性は
無駄じゃんって、
うん、
そっかそっか。
でもそんなん言い出したらな、だってそんな生楽器なんかいらんやんか、うん、ドラムなんか一番いらんやん、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、いやそうなんですよね、うん、まあ極端な話したらそうなるんですよね。そうなんです。どこまでをそのわびさびやと思うかというか、どこまでをアジアと思うかってとこなんでしょうけどね、
うんうんうん、予測不可能なものとか、あのその当日の空気でどうなるか分からへんって、それが多分ね生のライブの醍醐味なんじゃないかなと僕なんかやっぱ思うんで、
まあ長いこと今ね長い歴史があるもんやからなかなかなくなりにくいかもしれないですけどね、このあの申告敬遠っていうのも ね、まあまあ、やっぱ好きな人も、あの敬遠もね好きな人もいるでしょうし ね、うんうん
うん、だってそれはもう便利さでいいんやったら、うん、そんなコンピューターミュージックだけになってもそれは、ね、弾き語りなんかないですよ、
う
ん
ね、そうですよ、うん、弾き語りそうそうそうそんなライブもねシミュレーションでいいやんっていうねそうそう感じになるかもしれないですしね、うん、
でもやっぱり
そんな話をすると、
ねうん、生楽器の良さそういうものがあるから
はい
弾き語りも、
はい、
僕はねやっぱ生楽器いいと思うんですよ。
はい、そうですね。僕も好きですね。何の話だ。
そうなんですよ。そんな感じで、あと生の良さっていうんですかね、うん、こうライブの良さ、空気感っていうのを味わうためにですね、
はいはい、
僕も久しぶりに、
はい、
矢部さんの弾き語りライブに、
はい、
そろそろ行こうかな
と。ああ、ぜひぜひ。今度ね、またちょっと一緒にスタジオとか入りつつね、
ね
また、はい、ご一緒。ね、できれば、また助けてほしい時あると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします
ということで。こちらこそよろしくお願いします。ビール一杯でどこでもいいです
。あ、ぜひぜひありがとうございます。ありがとうございます。
安いギャラやな。
そうはさせません。もっと、もう非常に楽しい夜にしますのでね。
ギャラは全部飲み切るという
僕の声ですね。そうね。行きましょう。う
ん、はい。
お願いしますね。はい、まあまあまあ、そういう形で。
はい。
はい。
ということで、お相手は山崎と。
ヤブでした。
失礼します。
失礼します。
気がつけば止んでいた雨と少しずつ伸びた影を教え忘れないきっとあの景色君が笑ったすごい少し恥ずかしくて真っ赤